治医療情報、佐伯地区医師会の先生にお話を伺います。
2週にわたって JA 広島総合病院小児科辻哲郎先生に溶連菌感染症についてお話を伺ってまいります。先生どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは先生、まずは溶連菌感染症とはどのような病気のことを言うのか教えてください。
はい、一般的な子どもの風邪症状である、発熱や咽頭痛、喉の痛み、咳、鼻水などの原因の大半はウイルス感染によるものです。溶連菌感染症はこのような風邪症状が細菌感染によって引き起こされる病気になります。
何が原因で起こる病気なんでしょうか。
溶連菌感染症は A 群 β 溶血性連鎖球菌、略して溶連菌と呼んでいますが、この細菌の感染により引き起こされる病気です。子どもから大人まで感染することがありますが、主には幼児から学童に多く見られる感染症で、冬から春にかけて流行します。昨年から今年にかけて全国的に溶連菌感染症の流行が続いていますが、流行が長引いている理由ははっきりとは分かっていません。2020年から2022年までの3年にわたり新型コロナウイルス感染症が流行した際、手洗いやマスクの着用など感染予防策が徹底されたことで、溶連菌感染症をはじめ子どもの感染症は著しく患者数が減少しました。そのためいろんな風邪をひくことなく感染症に対する免疫を持たない状態の子どもの割合が一時的に増加した状態となりました。新型コロナウイルス感染症の流行が落ち着いた昨年から小児科では季節ごとにいろいろな感染症が再び流行するようになりましたが、このような背景から溶連菌感染症の流行が続いているものと考えられます。
どのような症状が出ますか。
最も一般的な溶連菌感染症は喉に感染して発症する咽頭炎というものです。症状としては発熱、咽頭痛、体のだるさ、時に嘔吐などの胃腸症状を伴うことがあります。その他、発疹を伴ったりベロの表面が赤くブツブツして見えるいちご茶だを見とる場合もあります。全身で発疹が拡大した場合には症候熱と呼ばれます。溶連菌が皮膚に感染すると感染部位がジクジクしてかさぶたができる伝染性脳下疹、俗に言う飛び火になります。また皮膚の下の柔らかい組織に感染した場合は包括式炎と呼ばれます。
溶連菌感染症の検査や診断についてはどのように行われるんでしょうか。
溶連菌感染症の診断は症状や喉の粘膜の所見などである程度可能ですが、正確に診断するためには溶連菌の感染を直接証明する必要があります。一つは溶連菌抗原迅速検査と呼ばれるもので、患者さんの喉の粘膜を綿棒でこすって検体を採取し、その検体の中の溶連菌の成分を検出します。10分ほどで検査結果が分かるため、通常一般診療においてはこの検査が行われます。もう一つの検査は細菌培養検査といって、迅速検査の場合と同様に採取した検体を細菌が増殖しやすい状態で保存し、実際に溶連菌が増殖することを確認する検査です。迅速検査では陰性だった場合でも培養検査で陽性になることもあります。ただし結果の判明まで数日かかることが欠点です。この他、溶連菌に感染した際に作られる抗体と呼ばれる免疫物質の有無を血液検査で調べる方法もありますが、やはり結果の判明までに日数を要することから検査の機会は限られます。早期の検査・診断のためには溶連菌感染症を疑うことが大切ですので、周囲の流行状況などが分かっていればそのことを主治医の先生にお伝えください。
今週は JA 広島総合病院小児科辻哲郎先生に溶連菌感染症について前編としてお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。